メディアをね、メディアの情報操作って怖いなって本当に最近思ったんですね。こうある一部分だけこう抜き出して、これを表現、こういうふうに言っているっていうメディアのね、情報操作すごく多いんですよ。で、皆さんだからテレビを鵜呑みにしないでくださいね。テレビ鵜呑みにしちゃダメです。全部その通りかといったら、多くの場合は違うかもしれないね。ちゃんとその真実を見極める力を持たないと、これからの世の中はですね、本当に惑わされていきます。多くの騙し事の哲学、惑わす力がどんどん働いていきます。だから皆さん、見る目を養う、吟味する力を養っていく、それが求められていきます。私が聖書学校にいた時も、いろんなゲストの先生の方が来ました。まあ言ってしまうと、うんっていう方も来ました。でもあえてうちの学院長の太田先生は、先生が言っていたことダメよとかって言いませんでした。それはちゃんと聞く人が、それぞれがちゃんと吟味して、そこからしっかりと恵みを受け取るため、ね、そう、これはダメ、あれはダメって言わずに、ちゃんと聞く耳を養いなさい、そこで見分ける力を養っていきなさい、そういう考えでした。で、私たちも神様にあって、聞く耳、養う心必要です。で、私たちの土台にあるものは御言葉。御言葉からそれているかそれていないか、それが私たちの指針なんですね。で、ここから離れていては私たちは真理をつかんでいくことができない、この世の中で本当に正しいことを選んでいくことができない、そういうことです。最近腹立ったんですね。ちょっと1枚出しましょうか。これね、安倍さん、選挙のためだったら何でもする、誰とも組むっていうゲスな発言に聞こえますよね。ですよね。で、これはね、メディアこうやって報道したんですよ。安倍総理が選挙のためだったら何でもするって言ってるで。えらいこっちゃ。なんて汚い男なんだ。ね。いろんなテレビでやってましたよ。ほら、安倍さん、選挙のためだったら何でもする。ここだけ抜き出しちゃったの。安倍さん、とんでもない人間ですよ、皆さん。気をつけてください。メディアはそうやってテレビで大々的に報道した。でも、安倍さん、なんて言ってたか。はい。選挙のためだったら何でもする、誰とも組む、こんな無責任な勢力に私たちは負けるわけにはいかないんです。真逆なんですよ。ひどくない？ひどいですよね。安倍さんはそんな人たちと私は組まないよ、私たちはそんな人たちには負けるわけにいかないんだっていうことを言ったのに、メディアは安倍さん、選挙のためだったら何でもするんだって、誰とでも組むんだって、発信する側と真逆のことをメディアを発信してしまった、ね、これ恐ろしいことですよね。で、私たちね、御言葉っていうものを読むときも、しっかりとその御言葉が何を言わんとしているかというのを見極めていく必要があります。ただ一節だけ抜き出して、こうらしいよって言っても、それ本当に御言葉の恵みの井戸を掘っていって、その水脈にぶち当たってるっていうことになるのか、これ本当にね、吟味していく必要があります。で、今日はね、どちらかというとメッセージというよりも学びの要素がちょっと強いんです。なので、自分もまとまっていません。こんなにたくさんですね、原稿があって全くまとまってなくてですね、これあと30分ぐらいで終わるのかなっていう感じなんですけども、面白くない人には面白くない、眠たい話になるかもしれませんけど、楽しい人にはすごく楽しい話かもしれない。私はもともとね、こう学び好きなんですよ。聖書研究大好きで、進学校の時もね、同級生の仲間、牧師の子供たち5人いましたけど、同級生にね、全員どうしようもない息子たちでしたけど、でもね、その息子たちとね、聖書をね、一緒に研究するの大好きだったんですよ。もう夜中の消灯時間を過ぎても、その聖書の解釈についてお互いにこう論争してですね、あれはどうなんだ、これはこうなんじゃないか、もうワクワクしたんです。毎日そうやって仲間たちと、この箇所ってさ、何を言ってんだと思う？どういう意味だと思う？で、こうやって仲間と一緒にですね、話し合って、結論は天国に行ったら聞いてみよう。ちょっとわかんねえ。天国に行ったら神様に聞いてみよう。これが早い。大体そういう結論なんですけど、でも御言葉を掘り下げていく、何を言ってんだろう？どういう意味なんだろう？ね、研究していく、これ本当に大事ですね。自分が発したメッセージが上辺だけさらっと言って、あ、そうなの？っていうんじゃなくて、どういうことなんだろうって、もっともっと深く知ってもらいたいって神様も願ってると思います。今日はイエス様の一つの例え話、 からですね、恵みの井戸掘り続けて掘り続けて、その水脈にカーンと当たって湧き出るっていう感覚ね、この感触、一緒にですねこの恵みを分かち合っていきたいんですけど、イエス様の例え話の中でも最も難解な例え話と言われています。最も難解な、多くの研究者学者がここにいてですね、いろんな解釈をしました。事実周回書を読んでも周回書によって解釈が違うほど難しい箇所なんです。でそんなものをですね、ちょっと3年間聖書学校を卒業した私がですね、やろうったって、まあなかなか無理がありますけど、でも恵みの井戸というのは必ず水脈があるんです。そこを掘っていくときに必ず恵みは湧き出てくる、ね、掘って掘って掘って、どういうことなんだろうって探っていく、これ大事ですね。どんな例え話か読んでみましょうか。ルカの福音書16章1節から13節、じゃ前に出てますので皆さんで読みたいと思います。新改訳になりますけど、皆さんで読んでいきましょう。3、はい。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。アメン。一言お祈りします。愛する天の父神様、今私たちが読んだこの聖書の言葉は神の霊感によって書かれた、昔から今もそして今からとこしえに変わることがない生ける神の言葉だと信じます。私たち一人一人に今日もあなたが語りかけてくださいますように、これからのひとときをあなたに委ねて、愛するイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。読みましたね、1章1節から13節まで長かったですけども、もう読んでる途中からもうわけわかんないでしょ。んっていうワードがちらほら出てきますね。だいたいみんなここでつまずくんですよ。イエス様何を言ってんだろう。イエス様のこのフレーズにみんなびっくりするわけですよ。不正な富で友を作りなさい。イエス様、イエス様罪を推奨しちゃってるわけ。不正な富で友を作りなさい、これがもしサタンが言ってたらしっくりきますね。不正な富で友を作りなさい、えいって言ってたらね、あ、そんなことは絶対しないぞってなるんですよ。でもイエス様が言ってんの、不正な富で友を作りなさい、アメンとはすぐにはならない、ね、箇所ですよね。だいたいここでどういうことなんだろうって言ってこう分かんないからやめたってなるんですよ。でもね、ここでも本当に大事なことを言っているんです。聖書を解釈するときにその一節だけを抜き出して解釈することは難しいことです。解釈するときには必ず前後の話が重要になってきます。この時もそう、もっと言うと66巻を通して一貫して書かれていることと照らし合わせていくことも必要なんですよ、ね、そうでしょ。神様がこの聖書を私たちに与えてくださいました。そしてイエス様はこの地上に来た時に多くを例え話を用いてされました。その例え話の中で一貫して語られたこと、皆さん分かりますか。神の御国についてです。イエス様が語られた多くは神の御国についての福音でした。そしてこの場所も神のやはり御国についての話になってきます。まず背景からいきましょうか。どういう背景で語られたのか。神様、イエス様のもとにはたくさんの人たちが集まってきた。罪人、主税人、いろんな人です。そして彼らを取り囲むように律法学者、パリサイ人たちがいた。こういう構図。そしてイエス様と一緒に弟子たちもいるということです。そしてどのようなシチュエーションで語られたのか。イエス様がまず罪と集まってきた人たちと食事を共にしている。そうするとそれを見たパリサイ人たちが、なんだあれは、なんであんな人たちと一緒に彼は食事をしているんだ、おかしいじゃないかと言っている。そしてイエス様はそのなんだあれはと言っているパリサイ人たちに対して3つの例え話をするんです。それがものすごく有名な例え話ね。99匹の羊、そして亡くなった1匹の羊、飼い主はその1匹を99匹を置いてでも探しに行って見つけるまで探さないだろうか。そして探して見つけたら帰ってきていろんな人たちに喜んでくれって言うでしょ。 そしてもう一つは、ある女の人が家の中で銀貨を1枚なくしてしまった。10枚あったはずなのに1枚ない。家中を掃除してくまなく探して1枚の銀貨見つけたら、うわーと言って近所に言って1枚の銀貨が見つかりました。お騒がせなんていうもんじゃないですね。この女の人はね、近所中に1枚の銀貨が、喜んでください。近所の人、おめでとう、うん、っていう状態ね。そして最後は放蕩息子の話。勝手に父親の愛も知らずに思いも知らずに飛び出してって金を持ってですね、いいだけ金を使って亡くなって、そして豚の世話をして、あーお父さんのところがよかった、そして帰ってくる息子を、あー戻ってきた、亡くなったものが見つかったと言って喜んで、兄はずっと一緒にいたのに兄よりももう弟、あーってなってるお父さんの話ね。どれも見つかった時の、戻ってきた時の喜びが尋常じゃないんですよ、ね、普通に考えたらさらっと読んだらあれだけど、普通に銀貨が1枚見つかってそんなに近所中にうわーという人って います、ね、どれも見つかった、探した、戻ってきたっていう時の喜びがすごいんだってこと。それは天の父はそれほどまでにしてあなたを求めている、あなたを探しているということを言いたかったんですよね。それだけ天の御国で起こっている喜びは計り知れないものなんだ。パリサイ人たち、お前たちはこの人たちのことを、必要のない99匹いるんだからもうあいつらは必要ないというその1匹と思ってるだろう。でも天の御国ではこの人たちが見つかった時の喜び計り知れないものなんだ。そのことをイエス様は彼らに伝えたんですよ、ね、そしてその後に書いてあります。16章1節、イエスは弟子たちにも、ということはそれまではパリサイ人たちにイエス様は語っていたのが、次弟子たちにもとなったわけです。フォーカスがついこっちに向いた、ね、もちろん彼らにも聞こえる声で、でも弟子たちにも語った、ということは弟子たちの今後において ものすごい大切なことだったからですね。彼らがこの地上でこれから生きていくために必要なことだったから。だから私たちは聖書を読むときにその状況、そして誰に語っているのか、それを調べていく必要があります。ここまでいいでしょうか。どういう背景で書かれたかね。イエス様がパリサイ人たちに3つの例え話をして、そこから弟子たちにも語られた。はい、この例え話、ちょっと軽く説明しますと、とんでもない不正な管理人がいたわけですね。ある金持ちの主人の財政を管理している人でした。まあ、当時はいろんな人がですね、その管理を任せられていたんですね。奴隷だったり、本当に忠実なその召使いだったり、いろんな人があったんですね。でも彼はその大事な職を任されていたにもかかわらず、何をしていたか、ポッケしていたわけですよ、ね、分かりやすく言うと主人の金をポッケしてたの、ずっと横領ですね。これ皆さん、今の時代だったらどうなりますか。一発で捕まりますね。彼はずっとそれをしていた。それがなんと密告されて、明るみになってしまった。やばい状態。彼は主人に呼び出されるんです。おいお前、聞いたぞ、何やってんだお前、お前なんか悪いことしてるらしいな。もうお前にはその仕事任せられないからね、辞めさせるまでの期間ちゃんとした報告を出しなさいって言われるんです。彼は終わったと思うわけです。職を失う。その時に彼がしたのは一つの行動だったわけですね。彼は何をしたか。不正をして主人に見つかって怒られて職を失うという彼がした行動、それは罪に罪を重ねるということでした。彼は何をし始めたかというと、主人から借りのある、人たちのところに行って、負債がある人たちに、ね、うちの主人いくら借りてんの、100、油100パテです。これすごい量なんですよ、ものすごい。それさ、50って書いちゃいなよ、とんでもないでしょ。次違うところに行って、何もあんの、あそれ80って書いちゃいなよですよ。どういうことなのか。自分がもう職を失うってなった時に彼は思ったんです。やばい、でも今から土方みたいな仕事をしても自分力ないしな、力ない、情けない男ですよ、肉体労働無理だな、じゃあ物乞いでもするか、いやそれはかっこ悪いな、プライドだけはあんの。 どうしようかな、ひらめくんですね。そうだ、主人に借りのある人たちに恩を売ればいい。あの管理人やってくれたぜ、負債を軽くしてくれたぜって借金のある人たちが思って、自分を仕事辞めさせられてもその人たちが世話見てくれるだろう、恩を売っとけばあいつのおかげで借金少なくなったから困ってんの、いいよ、うちで雇ってやるよってなるだろう。なんとしただかな、なんとずる賢いこの管理人。 OK ですか、ここまで。彼は不正を働いて職を解雇させられるときに、それにまた不正を重ねた。ここまではね、この例え話理解できるんですよ。でもこの後が理解できなくなる。じゃあその主人はその管理人がやったことを見てどうしたか。お前ふざけんじゃねえよって言ったのか、違うんですよ。主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。褒めた。やるねえ。お前そこまでやったの。お前逆にすげえよって言ったんですよ。もうわけわかんないでしょ。どういうことが起こってんのってなるんですよね。主人はあの野郎ふざけんじゃないぞ、もう許さんじゃなくて、よくそこまでできましたね、すごいって言ったんですよ。しかもそれを受けて、こっからですよ、イエス様が。そこで私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい。え、見習っちゃうの？これがね、この例え話がイエス様の例え話で最も難解だと言われている理由ですよ。皆さん、不正な富で、これ不正を働いて、これ罪ですからね。罪を働いて自分が生きるための道を模索したこの人間を見習って、同じようなことをして友を作りなさいってイエス様言ってんですか。つまずくわけですよ。何を言ってんだろう、どういうことなんだろう。これを見ていくときにですね、大事なのは、必ずイエス様の例え話にはコントラストがあるということです、ね、逆の言葉、逆の意味が必ず用いられているということ、ね、不正の富の反対の言葉が出てきます。それは何か、11節ですから、あなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。出ました、誠の富です。不正の富の反対は誠の富、誠の富っていう言語、ギリシャ語ですね、調べていくと、現実的な、また確かな富っていう表現になります。じゃあパッと私たちが考えて、この確かな確固たる富というのはどこにあるでしょうか。どこですか、とっくん、どこですか。起きて、起きてた。確かな現実的な確固たる富というのはどこにありますか。天ですよね。天に蓄えられている富は、虫も食わず朽ちることがない、そういうふうにイエス様言いましたよ ね。朽ちないもののために働きなさい。それが天の富ですよね。この誠の富というのは天の富ということです。では天の富と反対の不正の富とは何でしょうか。この地上における不確かな富ということ、儚いもの、朽ちていくものということになります。となると見えてきますね、私たちはこの現在地上で生かされて与えられているいろんなものがあります。それを用いて友を作りなさいということ。不正というと私たちはどうしても引っかかってしまいますけど、誠の富の反対が不正の富になります。ですから、この地上における不確かなもの、儚いものということになります。また小さいことの反対が大きいことですね。小さいことに忠実でないものは大きいことを忠実にできないよ、これも反対の言葉。また他人のものに忠実できない人は自分のものに忠実できないよ。必ず反対の言葉が出てくるんです。それを照らし合わせていくとどういう意味なのかが見えてきます。 この不正を働いた管理人がしたことはですね、なんで褒められたのか、なんでこの主人はこの管理人のこれを褒めたのか、それは一つの理由、抜け目なくやったからです、ね、抜け目なくしたたかにものすごく考えて考えて考え抜いて、普通だったら罪に罪を重ねるなら主人の持っていた金を取って逃げるでしょう、ですよね。でも彼は考えたんです。金を取るんではなくて人のところに行ったんです。友を作りに行ったわけです。その後に自分にいいことをしてくれるだろうと思って彼はお金ではなくて友を作りに行った。それを見てこの主人は抜け目なくようやったと言ったんです。この世の子らは自分のためには光の子よりも抜け目がない。自分がこれから生きていくために自分の人生が自分のこの世におけるその立場がそれをどうしても守るためにはものすごく抜け目なくやったわけです。それをイエス様は褒めた。その姿勢を人の子の方が光の子よりはるかにそういうことに関しては一生懸命やってるよって。じゃあイエス様がこの弟子たちに不正のためで友を作りなさいと言ったその真意ですね、なぜこのように彼が一生懸命やったのか、それはそのくらい必死に友を作れって言ったんですよ。分かってきます？そのくらい一生懸命抜け目なく友を作りなさい。何の友なのか、これが一番大事な話、ね、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎える友です。つまり永遠を見据えた友、永遠の御国における友。ああ見えてきますね。つまりイエス様は天とこの地を対象にして、あなた方はこの地上でその富を何のために用いるのか、それは永遠のために用いていくんだってことを言ったわけです。弟子たちに永遠の家、神の御国での友という財産のために抜け目なくやりなさい、したたかにやりなさい。おっと時間がどんどんなくなってきた。まだまだ3分の1ぐらいだったんですけど、イエス様はこう言ったんですね。そのためにあなた方はその富を用いなさい。私たちが与えられているこの地上における富、それを私たち今何のために用いているでしょうか。永遠を見据えているでしょうか。永遠の友のためにそれを用いているでしょうか。与えられた時間、与えられているその役割、私たちはそれを何のために用いているでしょうか。不確かなもののために一生懸命になっていませんか。朽ちるために働いていませんか。永遠を見据えて私たちはこの地上を生きていく必要があります。永遠の友、それが私たちを迎え入れてくれる。富がなくなった時というのは言語で死ぬ時という意味ですね。エクレイポーという言葉で使われてますけど、あなたたちが死んだ時、その働きを終えた時に何が残るのか。私もずっと最近そのことを考えています、前も言いましたけども、やっぱり霊的な財産をいかにこの地上に残していくかって本当に大事だなと思うんです。で、友を救っていく、これ大事だなと思います。で、ね、もう一つだけ時間ないですけど突っ込んでいきますと、じゃあこの時不正不正って言われてますけど、何が不正だったのか、誰の目に不正だったのか考えていきましょう。この時不正は確かにあったんです。誰の目に？パリサイ人たちの目に。パリサイ人たちにとってこの状況は不正でした。何が不正だったのか。イエス様が罪人たちと一緒に食事をしているということ、イエス様が彼らを受け入れているということ、イエス様が売春婦をいっぱい身元に集まってきた彼らと食事を共にしているということ、ユダヤの社会では食事を共にするということは受け入れている、許しているということになりますね。イエス様がそれらの人たちいっぱいいっぱいと食事をしていることがパリサイ人たちの目には不正じゃねえか。彼らはそれで怒りを燃やすわけでしょ。 最終的に石投げてやろうかぐらいになるんですよ。不正ですよ。イエス様はパリサイ人たちがそういう目で自分を見ていることを知って、皮肉にもその不正の富で友を作りなさいと言ったんです。わかりますか？パリサイ人たちが、あいつは不正をしている、あんな罪人たちと一緒に食事を共にしている、何やってんだと言って、その不正で友を作りなさいですよ。この主人褒めましたね。褒めたはいいけど、この負債誰が払うんですか？主人でしょ減った分誰が払うんですか？主人でしょ。私たちの主は負債を払ってくださったんですよ、ね、私たちはこの管理人のようです。不正に不正を働いてしまうものです。そして自分では返せないものです。そして主人に不正のある者たちも私たちのようなものです。なんで自分が借金を負っているのかも分からずに生きているようなものです。この主人は全てを支払ってくださる主人です、ね、私たちはその主人がいるということを伝えていく者たちですよ。そのために抜け目なくやりなさい、したたかに生きなさい。それがこの地上で朽ちるものではなくて、天において朽ちない確かな富を得るためなんだ。この地上で私たちに与えられているものは神の目から見ると小さなものです。この小さなものというのはものすごく最小限のもの、一番小さいものという言語ではそういう表現をされています。最も小さいものを任せられている私たちを、そのことに忠実になれなければ天の御国で大きなものを任せることはできない。今私たちはもう一度一人一人心を探る必要があります。私たちは任せられている小さなものに対して忠実であるだろうか。ピアノに行ってください。皆さんの周りにはどのような財産がありますか？どのような友がいますか？私たちは与えられているこの富を用いて友を作っていく必要があります。イエス様は丁寧にも13節で、この富はね、マモンという言葉を使われますけど、13節、しもべは2人の主人に仕えることはできません。一方憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。え、じゃあさっきまでの何だったの？不正の富を用いて友を作りなさいって言ったのに、2人の主人に仕えることはできない、どっちかにしなさいっていうのはどういうことなのか。イエス様は丁寧にも、その富はこの富じゃないんだよっていうことを言ってるんですよ、ね、不正の富というのは罪をして、儲けたお金という意味ではない、ね、この地上に与えられている天の確かな富に比べると不確かな儚いもの。でもその小さなものに対してあなた方がどれだけ忠実になれるのか、そしてそれは何のためか、本当の主人に仕えるためですね。今日私たちはもう一度探っていく必要があります。私たちに与えられているこの富を何のために用いているのか。皆さん、人生いつまでも続くと思ってませんか？続きませんよ。私たちが活動できるのはこの管理人が仕事を辞めさせられるその時までです。その時までにどれだけ多くの友を作っていけるか、それが永遠の御国での財産になるんだ。それ本当にですね、知っていく必要があります。この世の中に出ていくことを恐れてはいけません。イエス様も弟子たちを世の中に使わしたんです、ね、私が共にいる、いつも私があなた方と共にいる、そう言って使わせてくださいました。私たちはイエス様が率先して罪人たちと食事をとって、それが不正と言われた、でもそれによって永遠の友を作っていたように、イエス様が私たちの友となってくださったように、私たちも本当に主にある友を作っていく、そのことを委ねられている、それを本当に知る必要があります。二人の主人に仕えることはできません、ね、
私たちが仕えるべき主人はイエス・キリストだけです。この主人に本当に仕えたいと思うなら、忠実でありたいと思うなら、私たちに任されているその不正の富、ね、誤解があるかもしれませんけども、委ねられている富を用いてその主人に仕えていこうではありませんか。一言お願いします。天の神様、感謝します。あなたはすでに私たちが払うことができない負債を負ってくださいました。そのことによって私たちは生かされていることをもう一度受け取って感謝します。あなたの十字架の贖いによって全ての負債は、代価は支払われたことを心から感謝します。主よ、私たちはそれを多くの友に伝えていきたいです。どうぞ主よ、私たちに与えられているものを用いて主人のために働いていくことができますように、助けてください。私たちをこの世の中にどんどん使わせてください。そこで多くの魂と出会わせてください。主にある光を携えて出ていくことができるように、私たちの心にある恐れをあなたが締め出してくださいますように。愛は恐れを締め出す。主よ、あなたの愛によって出ていくことができますように、助けてください。この時を感謝します。愛するイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。